ないっしょ。
そんなことないっしょ、第183回でございます。お送りいたしますのは竹内と
のりこです。
よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
のりこさん、また一週お休みいただいちゃいまして、
はい、はい、
寂しい思いをしているリスナーさんが多いんじゃないかなと。
そうですよね、
勝手に思ってるんですが。
いや、私も思ってました。
思ってますか。本当ですか、うん、本当に寂しい思いをしているリスナーさんはいるんでしょうか。
いると思います。
いると思います。そう信じて今週収録しましょうね。
はい、
ね、いうことで、まずオープニングでメールを一通お読みしたいと思いますので、
はい、
のりこさんの方から紹介してください。
はい、ではいただいたメール紹介いたします。札幌マーシーさんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
マクドナルドの名前募集バーガーの北海道産はポテトだけという状態で、あの名前はアウトだと思う。しかも北の美味しさギュッとという商品名の牛乳の存在も出てきたりで、もうマクドナルドは何をやってもって感じでしょうか、というお便りいただきました。ありがとうございます。
この番組で、
はい、
ね、何度か話題あげましたけども、マクドナルドの名前募集バーガー、
はい、はい、
それの名前が決定して、
はい、
正式名は何でしたっけ、
何でしたっけ、
北のいいとこギュットバーガーだったかな。
ギュットのギュが牛なんでしたよね、確かに。
牛ットバーガーとか言ってね、北のいいとこギュットバーガーっていうね、
はい、
まあ、今のマクドナルドらしいよね。もういかにも今のマクドナルドが選びそうな名前だよね。
竹内さんも食べましたか。
いや、何度も食べたっつってるじゃん。
あ、そうかそうか、名前が決まってから。
ただ名前が正式名決まってからは一回も食べてるんです、
うん、そうなんですね。
だからもうね、うん、いいかなって。
あら、名前が採用されなかったかな。
なんかね、僕ね、このね、マクドナルドのね、うん、このね、名前募集バーガーって企画は、なんかね、マクドナルドの最大のチャンスだった気がするんだよね。ここで少しでも、
うん、
自分の今の状況、マクドナルドの状況を、
はい、
自らちょっと皮肉るというか、自虐的な名前にするとか、
はい、
なんかそういうことをやれば、
ええ、
もうちょっとマクドナルドファンは戻ってきた気がするんだよね。で、そこに来て、ええ、なんか北のいいとこをギュッバーガーとかっていう、なんかさ、
ウシットバーガー、
なんだろう、親父ギャグが入っていながらも、またここ最近いろんなとこで問題になる、なんかのパクリなんじゃないかみたいな、そんな疑惑もね、
うん、
出ちゃうような牛乳であるわけでしょ、これ。札幌マーシーさん書いてくれたようにね、
はい、
北の美味しさギュッとっていう牛乳がもう存在してて、それからもう持ってきてんじゃないのみたいなことを言われ、これだけさ、あんだけさ、一個何かね、なんかマーク一つ出したら、いろんなとこからこれに似てる、あれが似てるって言われるの分かっててさ、うんうん、で、こんな名前つけちゃったら、なんかどっかありそうじゃん、なんか。ね、だったらもうなんかさ、それこそさ、マクドナルドの復活バーガーとかさ、絶対なんかパクリ用のない、パクったろうって言われ用のない名前にしちゃって、うんうん、自虐的にしちゃえばさ、もうちょっとなんかね、あ、なんかマクドナルドなんか本気なのかなって、なんかカッコつけちゃってるじゃん。
でも一旦自虐的なものをつけてしまうと、それずっと残りますからね。
いや、でもいいんじゃない。
え、
それでいいと思うよ。今のマクドナルドはもうそうするしかないよ。
そうなんですね、
うん、だってずっとあまりず調子悪い状況続いてるわけでしょ。
そっか、うん、
で、あれでしょ、北海道産っていうのも、
はい、
これも札幌マシーさんからもらった情報だと、
ポテトだけ、
ポテトとあとチーズの一部には北海道産のものを使ってるけど、それ以外はね、ほとんど海外から輸入だったりするらしいんだよね。だからこれしか使ってないのよ。なんか北海道のみたいな感じの名前はしてほしくないと、
うん、
札幌マーシーさん的にはやっぱ思って、やっぱ北海道の人からみたいな、やっぱそうなんだ。
100% 北海道に見えますよね、確かのこの名前だけだったら ね、
ということでございましてね、
はい、
もう残念です、マクドナルド残念です、すごい残念です。
で、私まだ食べてないので。
あ、そう、
食べてみたい。
これ、まあ、真面目な話をしてしまうと、このね、北のいいとこ、はい、ギフトバーガーはね、
はい、
あの、なんだろう、美味しいんだよ、
ええ、
美味しいんだけど、
はい、
なんだろうな、また間を空けて あれ食べたいなって思えるような美味しさじゃないっていうのかな。あのね、あ、例えばほら、マクドナルドでビッグマックって、
はい、
なんかね、ある時急に食べたくなるの、
うん、あ、わかります、
なんとなく、あ、なんか急に食べたいって思う感じなのよ、
うん、
で、このね、北のいいとこギットバーガーはね、
はい、
すげえ言うの恥ずかしい。
なんで、じゃあ、あの長い名前でもいいです
か。これはなんかね、美味しいんだけど、なんか、あれ食べたいな、そろそろ食べたいなって思えるような味ではないっていうのかな、癖になる味ではない。
あ、じゃあもう1回でいいやっていう感じ。
美味しいんだよ、
うん、
美味しいんだよ、あれば食べるけど、でもなんか急に、あ、マクドナルド行きたい、マクドナルドのあれ食べたいっていう感じではない、残念ということで、はい、残念ですけど、よかったらのりこさん1回食べてみて、
はい、
ね、ということでございまして、
はい、
オープニング最後にはですね、
はい、
この2週間の間にたくさんのお便りをいただきましたので、ね、2週間ありますから、もうたくさんいただいてますんで ね、最後にのりこさんにリスナーの方のお名前を読んでいただいて、
はい、この番組は真冬のスイカさん、ムーンライティングさん、札幌マーシーさん、ゼロコーさんの提供でお送りいたします。
ありがとうございました。
ありがとうございます。
ということでございまして、
はい、
のりこさんね、最近僕のブーム、
お、何ですか、
マイブーム、うん、というか我が家のブーム、
竹内家のブーム、
ブーム、Wii U、 任天堂のゲーム機って、 Wii U って知ってる、
はい、Wii までなら聞いたことが、
あれ、そこから、のりこさん、そこから今さ、あの、一番最新の任天堂のゲーム機は Wii U っていう、
Wii U
最新なんですよ。で、はい、そのゲーム機で出てるスプラトゥーンっていうね、ゲームがあるよね、はい、CM とかで見たことあるでしょ、1回や2回。
いや、ないな、
ないのね、
うん、
これがね、すっごい面白いね、あのね、どんなゲームかというと、あの、まずエリアがあるの、で、
はい、
全部オンラインでつながってる、どっかの誰かが8人集められて、
はい、
自分含めてね、当然ね、8人集められて4対4で戦うのよ、はい、そのエリア内で。
どんな戦いをするんですか。
でどんな戦い方をするかというと、
はい、
そのエリアをその塗り合う、例えば自分が
陣地取り合戦みたいな、
赤だったら赤のペンキを、もうとにかく例えばなんかピストルみたいなやつとか、なんかローラーみたいなやつとかで、もうとにかく塗り合う、陣取り合戦よ。で、3分間の間にどっちが多くの面積を獲得したか、はい、で勝ち負けが決まるのね、
はい、
単純なんだけど、この武器がね、塗るための道具がいろいろ出てて、で、まあ、自分の着る衣装っていうのかな、要は帽子と洋服、
はい、
がそれぞれいろんなあの特徴が、デザインもいろいろあるし、
はい、
この帽子をかぶってる時はこのちょっと力が強くなるよとか、
あ、そう、パワーアイテムみたいな、そうそうそう、
でこの靴履いてる時はちょっと足が速くなるよなんていう、うん、その組み合わせでいろいろ持ってる武器とで、ね、はいろいろあるのよ、攻め方がいろいろあってね、はい、これ単純なんだけどすっごい無理で、あの 他の7人がみんなどっかの誰かだから、オンライン同時にやってるどっかの誰かだから、超面白い。
そう、オンラインゲームってですね、あのすいません、ちょっと基本的なことを聞くんですけど、この時間に集まれる人っていう感じなんですか？
この時間に集まれる人っていう感じでもないんだよ。だから結局、あのいつも常に多くの人がやってるから、このスプラトゥーン人気があるから。
あ、
わかる？だから、任天堂のサーバーにまずみんなつながるわけで、みんなゲームやってる人は、でそこから任天堂のこのサーバーの中に振り分けられるの、自動的に。で参加しますっつったら8人、まあ、8人か、8人で4対4、8人振り分け、
自動的にこう集められて、
そうそうそうそう、
でゲームスタート。
そう、大体同じぐらいのランクの人が大体集められて、
じゃあその登録するにあたってもこのぐらいのランクですよっていう、こうプロフィールみたいなのも出すんですか？
だってそれはやってるので、どんだけやっててとかって、どんだけね時間やってて、どれぐらいねランク上がってるってのは分かるわけだから。
すいません、オンラインゲームをやったことがないもので、
本当になんかね違うところに話がいくよね
ごめんなさい、どうぞ続きを。
すっごい面白い、これすっごい面白いね。でこの Wii U がね、
はい、
ないんだよ今。
ない、
うん、要はゲーム機が、ね、任天堂のゲーム機がどこに行っても売り切れなのね。
はい、
不思議でしょ。
うん、
で実はうちはずっともう Wii U 発売した時からずっと持ってて、
はい、
スプラトゥーンがすごい面白いと。でうちの姉ちゃんの家がやりたい、
はい、
でうちに来て一回やって面白いから買いたいと。だけど、どこ行ってもその本体が売ってないと。
というとお姉さんは竹内さん家に来ないとできない、
うん、ではなくて、もうだから探してんの、自分家でやりたいから。
ああ、ね、
だから探してんの、でないの、全然ないの、
うん、
で結局ね中古を買ったのね、
はいはい、
中古もないんで、どこ行っても今。
それ相当人気ってことですよね。
で、例えばネットで中古が売ってたとしても、うん、すごいね値が上がってんの今。
通常はいくらぐらいなんですか？普通に
通常は、3万円ぐらいで買えるんです、本体
で。そのネットでは、
ネットで見ると、
はい、
なんかね5万円だとか4万円だとか、なんか定価よりも高くねぐらいな感じの
それでも買う人がいるんですよね。
うん、で、まあいろいろ噂があって、まあ、のりこさんこんなこっから先あんま興味ないかもしれないけど、いろいろ噂があって、
うん、
例えば次の、
はい、
その任天堂の次の次世代機っていうのがもう発表になってるのね。
はい。
で、それがね来年の12月とかに出るのかな、多分。
来年の12月、
まだ1年以上あんのよ、まだ、
うん、
発売まで言うで、そのためにもう本体生産終了なんじゃないかとかで、このもしくはこの Wii U に使われてる部品を作ってた工場が潰れちゃって、
はい、
実際潰れちゃったらしいのね。で それ、はい、その会社がソニーの傘下に入っちゃって、
ええ、
部品が調達できなくなっちゃって本体がないんじゃないかとか、あとは、まあ、Wii U そろそろ値下げするんじゃないかなと、値下げする直前の1回在庫整理みたいなことをやってんじゃないかとか、いろんな噂があって、で、ね、あとね、うん、最近見た噂、これが一番本当っぽいんだけど、
はい、
このスプラトゥーンとか人気のあるゲームがいくつかポンポンって、そんなに、ね、たくさんゲーム出てないんだけど、
ええ、
人気があるのがね何個かあるのよ Wii U って、
はい、
で年末、去年の年末に Wii U が売れすぎちゃって、任天堂が思った以上に売れすぎちゃって、はい、で、今年に入ってちょうど旧正月、中国の、 に入ったタイミングがあるじゃん、その辺でね、その直後でしょ今、
うん、直後、うん、
ちょっと前でしょ、
うん、そうです。
で、今その直後ぐらいじゃん、
はい、
でちょうど在庫がなくなるぞと、本体の在庫なくなるぞって、生産したいけど中国お休み入っちゃったから作れないと、
うん、
で旧正月が終わって作り始めるんだけど、だけどまだ店頭に並ぶほど生産されてないみたいな状況なんじゃないかとかね、
はい、
いろんな噂があるんだけど、とにかく物がない、
物がない、
そしてスプラトゥーンがすっげえ面白い、
はい、
で、リスナーの皆様の中で、
はい、
ね、スプラトゥーンをやってると
ええ、
いう方がいたらですね、
ぜひ
僕とフレンドになりましょう。メールでですね、なんかそのフレンドのなんか ID みたいなのがある、
はい、
でそれを送っていただければですね、フレンド登録します。一緒にスプラトゥーンでやる。
それはフレンド登録というんですね、その動画。
そうそう、そう、今やってる人は分かるから、でそんな中で、
はい
ね、ゲームの話題は続きますが、ロイコさんの嫌いなゲームの話題が、
いや嫌いじゃない、昔好きでしたよ。
任天堂からソニーに移ります話がね、
はい、
おめえね、本当にね、ちょっとね、調子悪くて咳がすごい出るんだよ今日、
うん、
でちょっとごめんね、調子悪くてでね、
はい、
ソニーの、ね、はい、プレステ3、プレイステーション3を、
はい、
ずっと使ってたんですよ。主にうちの場合はゲーム機ではなくて、ブルーレイとか DVD を見るためのプレイヤーとしてリビングにプレステ3が置いてあったのね。
はい。
で、ある時レンタルショップで借りてきたブルーレイを再生しようとしたら、なんかね、画面にね、再生できませんって言ってたのね。で、でなんで再生できないかっていうと、
はい、
なんかね、やっぱな、暗号キーみたいなのがかかってるんだよね、市販のやつとかレンタルのやつって、
はい、
で要はコピーされないようなやつだと思う、
うん、
でそれが、定期的にプレステ3の場合はなんか最新の暗号に書き換えないと、なんか新しいディスクは読めなかったりするんだ。だから、はい、なんかそんなようなのが出てくるんだ、画面に。最新のやつにしないと再生できないから、うん、アップデートしてくださいなって出てたのね。
あの Windows のあれと一緒ですか。
Windows のあれって言われてもよくわからないけ
ど。Windows の 10?
うん、Windows の10と一緒。どういうこと？
なんかこうアップロードしないとなんとかなんとかって。
その話は多分違うから。
わかりました。すいません。私もう挟みません。どうぞ、竹内さん。
でね。でそれで出てきたんで、アップデートするしかないじゃん、見るには。
うん、
でアップデートしたのね、
はい、
オンラインアップデート、
はい、
でアップデート終わりましたと、再起動しますと、
はい、
で再起動しました、
はい、
でこの借りてきたブルーレイを入れました、
はい、
何の反応もしなくなった、でそれまでは、要はディスク、このディスクを再生するためには最新にしなきゃダメですよってことは、このディスク自体は認識してたじゃん、
うん、
少なくとも間違いなく。で、なんかね、入れると画面にディスクの絵が出てくるのね、
はい、
で、このディスクでタイトルが出たりするのよ、で、でこれダメだ、バージョンアップしなきゃダメっていうんでアップデートして再起動したら、
はい、
ディスクを入れてもその、はい、何、ディスクを読み込んでディスクの A すら出なくなったのね。
はい。
ね、ディスクを認識すらしなくなったのね。
はい。
ちょっと待てよと、おかしいぞと、
うん、
いうことで、まあ、しょうがない、いろいろ試したの。ディスク、プレステ3を1回、設定を全部クリアするとかで、設定全部クリアしてディスク入れ、やっぱ何の反応もしないのね。で、ハードディスクの初期化みたいなのがあって、要は買った時の状態にするみたいなのがあって、
はい、
でその初期化をしたのダメで、で、なんかフルフォーマットみたいな 完全な2時間ぐらい時間かけてハードディスクを完璧にきれいにしてっていうのもあって、でそれもやったんだけどダメなのね。
はい。
でこれはもうどうにもなんないな、ここまでやってダメだったらどうにもなんないなと思ってソニーさんに電話したのよ。
はい、
ね、天下のソニーさんに。
はい。
したら、あなたが使ってるプレステ3は、もう今現在修理対応しておりませんと、アフターサービスを終了しておりますと、ので一切修理もしないし見ることもしないし買い替えてくださいって言われて、
はい、
で買い替えてくださいはいいんだ、まあ、まあ僕が持ってたプレス3っていうのはあのね本当に2000何年、なんかさっき調べたんだよ、2000何年だとか本当に初期の頃のやつで、ね、2007年の11月ぐらいに出てるんだよね。
はい。
相当前に出てる、もう8年、うん、9年は経ってる、うん、で2014年の7月で、修理の対応はもう終了 してる機種なの。そんだけ長いうちに置いてあったんだけどさ、うん、結局で、あのまあそろそろねプレステ4って次の世代のやつがもう今ですね、だいぶ値段も安くなってきたから、
はい、
それをそろそろ買い替えようかなぐらいに思ってたから、別に買い替えるのはいいんだ、まあ古い機種だしね、あのその修理対応しなくなるのもまあ常識の範囲だから全然いいのよ、そこには何の文句もないの、うん、僕はね、
はい、
だけどなんか分かるかな、あの気持ちよく買い替えられない感じ、うん、あの、うん、結局認識してたじゃんディスク自体は、
うん、ね、そうですよね、
だけどその暗号のデータが古いからアップデートしないとこれが再生できませんよということでアップデートしました、
はい、
再起動しました、認識しなくなりましたと、はい、ハードの故障ですってソニーは言うんだよ、なんかね普通に使ってて急に読めなくなったとかさ、
はい、
ね、普段からちょっとあ最近なんかディスク読まないことあるなって思っててアップデートしたら完全に読まなくなったとかいうのがあれば、うん、なんかね気持ちよく買い替えができるの、あ今までありがとうねなのね、だけど、うん、それまで何の調子も悪い感じが なかったプレス3が、
はい、
ね、アップデートの直前まで何の問題もなかった、もう普通に読み込めて、もうあれでもこのディスクをあの再生するためにはあ最新にしなきゃダメですよまで出るぐらいちゃんと認識してたのに、はい、アップデートして立ち上げ直したら認識しなくなってハードがそのタイミングで壊れたっていうのね、ソニーはね、
はい、
なんかね、なんだろう、もやもや感が残るの、なんとなくわかる。あの、うん、すっきりしない、なんか気持ちよく買い替えをしたいじゃん。なんか、
そうですよね。ね、
あ、これはもう何年も使って、8年、9年、ね、僕のところで頑張ってくれたプリウス3、うん、これ壊れちゃったなと。メーカーも修理してないみたいだし、
はい、
私の買おうって、ね、思いたいじゃん。
で、ね、今までありがとうって
今までありがとうって、ね、いうふうにしたいじゃん。
ね、したいですよね。
だけどなんか壊れ、ハードの故障ってさ、ソニーは言うんだけど、
はい、
ソニー何もこれを見てもないんだよ。なんかね、あれね、はい、まあ、これは無理なのは分かってるけど、
はい、
せめてね。ソニーさんとしてさ、じゃあ一回これ見ましょうと、はい、もう修理できませんよ、できないけど一回見ましょうと、
うん、
で、あ、この、このプレイヤーのここの部品が壊れておりましたと、うん、まあ、はい、ハードのタイミング的にアップデートした時にたまたま最後、ね、運悪く壊れちゃいましたけどハードの故障で間違いありませんでしたというのが例えばあったとするじゃん、
はい、
ね、ソニーさんがあハードの故障ですと見てくれて、うん、ハードの故障ですと言ってくれたんだったら、
うん、
あしょうがないなになるのよ、
はい、
だけど今回のケースは、
はい、
それすら しないんだって。アフターサービス終了だ、受付終了してるから。
はあ、厳しい。
見ることすらしないんだって。
そうなんですね。
そうそうそう。でだ結局、
うん、
あのまあ、ハードの故障、ハードウェア的な故障だっていうふうに思うしかないんだけど、
うんう
ん、なんかさ、すっきりしないよね。アップデートをする直前まで何の問題もなかったのが、アップデートしたら急にハードが壊れましたって言われて、
ハードが壊れました、
なんかさ、
なんで、
なんかさ、
声が裏返ってますよ、
なんかさ、
うん、
納得できなくない？
まああのアップロードして結局それがね、
アップロードじゃないよ、アップデートね、
アップデート、ごめんなさい
何もアップロードしてないよ僕は、
間違えました、はい、アップデートがね、うん、なんかアップデートじゃなくなるってことですよね。
うんうん、どういうこと？ああそうね、 それまでは、うん、あの要はあのブルーレイとかはその暗号の関係で再生できなかったけど、うん、あのゲームは普通にできたわけ、
うん
ね、ディスク普通に読めたわけだから、昔のゲームとかは普通にできた、
うん、
でアップデートすることによってゲームすらできなくなっちゃったからね、
はい、
ただのなんか、まあ、うちの場合は白かった、白いボディだったり白い箱になっちゃった、うん、まあちょっとね、どうかなって、皆さんどう思うかな、これをあのよくね、ソニーってさ、うん、昔からさ、
はい、
あのソニータイマーって言葉聞いたことあります？
ソニータイマーですか？
あのよくさ10年経ったら、
はい、
自動的にソニーの商品って壊れるようにできてるとかっていう噂は昔から言われてて、
そんなことは、
で、あのね今ある人に言わせるとね、
はい、
今の日本の技術でいけば、はい、ちゃんと作ればめったなことでは、はい、ハードウェア的に壊れるものあまりないと。
っていう。
だけど、例えば、
はい、
熱に弱い部品の横に、
うん、
熱を持つ部品をわざと持ってくると、
はい、
と時間が経つとやっぱりその熱で壊れる、うん、なんてことも逆に操作できるんだよねっていう人もいるの。それをうまくやればいいタイミングで壊れるようには作れるんだよね、うん、なんていう人もいたりして、
それはないと思いますけど ね
ソニータイマーみたいなこと言われて、よくあの1年保証が過ぎて急に壊れたとかさ、
うん、
あの言われてたりするのよ。だからこれいやさ、まあ、そんな絶対 100% ないの分かってて言うんだけど、うん、
はい、
例えばさアップデートですと、ね、アップデートしてくださいと、うん、
はい、
でアップデートしました、でなんかうまく動かないようにプログラム例えば作っとくとするじゃん、
はい、
ね、ディスクを認識しないようにプログラムを組むことなんかできちゃうわけだよ簡単にね、
うん、
でしましたと、
はい、
で問い合わせがありましたと、いやもうその商品はもうアフターサービスも受付終了してますし、うん、おそらくハードの故障でございますと言えば多くの人は買い替えるよね、
うん、
ソニーさんとしてはいいことしかないよね。
そうですね。
ねっていうなんかさ、
うん
ね、100% そんなことはないって日本のねちゃんとした企業さんだから、うん、そんなことは絶対 100%
ない。ない。
分かっててもなんかモヤモヤするよね。壊れたタイミングが悪い。すっきりしないタイミングで壊れたんだよおそらく、
ね、うん。
だけどなんかさモヤモヤする。だからこのモヤモヤを取ってほしいんだよ僕は。僕は買い替えるんだ、プレス4に買い替えたいんだよ僕、なんだったら、
はい、
なんだったら僕としてはこれが壊れてくれたことによって、うちの嫁にね、あ、これ壊れちゃってしょうがないね、はい、でもほらリビングでさブルーレイ見たいじゃん、プレス4買おうかなっていう言い訳になるのよ、最新のゲーム機を買う。だから僕としては壊れたことはすごくプラスなの、
はい、
だけどなんかモヤモヤするよね、
なんかね割り切れない、納得できない、
なんかね、なんかねっていうのをね、皆さんどう思うかなと思ってね、リスナーの皆さんどう思うかなと思ってね、はい、お話しさせてもらいました。
ぜひぜひ皆様ね、
ね、
ご意見をお聞かせいただければね。
どう思いますこれって。自分だったらどうですか、このタイミングで。まあ、のりこさんだったら普通に、あ、ハード壊れたんだ、私運悪かったな、
そうそうそう、
素直に買い替えるタイプ、
うん、そっち行きますね。
多くの人がそうだと思うんだよね。
うん、
で、まあ中途半端にさ知ってるじゃん。もうそれこそ、20代前半の頃はプログラマーやってたし、
はい
ね、電気屋さんにも勤めてたし、ある程度のことを知っちゃってるから、
うん、
なんかさモヤモヤが残るんだと思うけど、なんかね、いうことでございますよ、ソニーさん。
はい、
ちょっとどうにかしてよ。ちょっと冷たくないかいっていう感じね。まあしょうがないですよ、うちにはね、うん、まだプレステ3がねあと2台ありますから。
じゃあいいですね、
2台ありますから。1台は、リビングに持ってきて、
もう1台は、
もう1台はあれ僕 の, 寝るところにベッドの横に置いてあるんですよ。
はい、
でヘッドマウントディスプレイでね、いろいろ映画見たりして寝るんだけど、まあ、その話はいいですわ。
ヘッドマウントディスプレイ、
はい、いいです、そのうち調べてください。
わかりました
、はい、いうことでございます。あとね、そのサポートの話でいくと、ね、マイクロソフト、
マイクロソフト、
マイクロソフトがね、
はい、
僕あのサーフェスプロ3っていう、要はタブレットにもなるしパソコンとしても使えるような、うん、まあパソコンだよね、持ってるのね、
うん、
マイクロソフトのサーフェスプロ3っていうのを持ってるのね、はい、でこれの充電ケーブルの一部が、ちょっと問題があると、はい、ちょっとあの何、ま、曲げて使ってるとすごい断線しやすくて、下手したらそこから出火する恐れがあるんで、その交換しますよっていうのでね、
はい、
あの呼びかけてるのマイクロソフトで、僕対象なのね、
はい、
で、まあ火事にあってはいけないということで、
うん、
ネットで申し込めたんで申し込んだの、
はい、
で本体についてたのと、あとそれとは別にもう一個 AC アダプター単体で買ったのよ。だから2つ持ってる、
はい、
で2つ申し込んだのね。だからお届けしますなんていうのが来たの、
はい、
で2ヶ月ぐらい経ったんだよ、来ないんだよ、
かかりましたね、
一向に来ないんだよ2ヶ月ぐらい、
うん、
まあ、おかしいなと思ってサポートに電話したの、
はい、
したらね、もうマイクロソフトのサポートの方はすごくやっぱり毎度のごとくね親切でね、はい、まあ分かりましたと、でそれが今どうなってるか分かりません、正直分かりませんと、
はい、
だけど、とりあえず2本お送りしますから、
はい、
言ってくれて、
はい、
あそうですかって言うんで、そしたら次の日にはもう届いたのよ、
早いですね、
マイクロソフトすげえなと、やっぱすげえなということで、うん、で、届いて、
はい、
そっから1週間後またワンセット届いたのね。
え？
すっげえ遅れて2ヶ月以上遅れて届いたらしい、
うん、で同じものが来た、
同じものが、だから今4本あるっていう、どうしようっていう、まあ本当にね、AC アダプターのケーブルといっても、うん、なんかね、メガネ型のやつからコンセントのとこまでの短いやつで、
はい、
それこそ本当に100円ショップとかでも売ってんじゃないぐらいのレベルのやつだから、マイクロソフトとしては、はい、なんかね、とりあえず事故が起きなきゃいいやって、申請があったら送っちゃいぐらいな感じなんで、なんかシステム的には雰囲気的には、
うん、
でなんかね、いい加減で1個は付属でついてるやつで、もう一個別に買ってるんですという話を電話でした時に、
はい、
じゃあその本体の型番というかシリアルナンバーで、
はい、
2回申請してくださいと、そしたら2本届きますんでみたいな案内だったのね、
はい、
で何そんな感じなのみたいな、誰が何本持ってるとかっていうのはちゃんとチェックはしないんだと思って、
はあ、太っ腹ですね、
太っ腹というかなんか、うんうん、なんかもうちょっとちゃんとやればいいのにと思うんだけど、まあ、安だマイクロソフトとしてはやっぱり事故が起きなければいいっていう考えなんだろうけど、
ま、そうかもしれない、う
ん、でもマイクロソフトはね本当に親切、なんかね昔と違うなって思ったんだけどさ、
ええ、
あの昔ってさ、
はい、
海外のメーカーさんとか、まあ、特にアメリカとかのメーカーさんとかね、
はい、
外資系の企業のサポートってすごくマニュアルでガッチガチで、なんかマニュアルに書いてないようなことは一切しない、うん、だけど、うんうん、日本のメーカーさんってサポートとか修理の対応ってすごくなんていうのかな、曖昧、ルールに縛り付けられなくて曖昧で、その時々でいろんな臨機応変にうまくやってくれるっていうイメージが昔強かったのね、
はい、
だけど今最近になると逆だなって気が、あの日本のメーカーさんって意外とあもうあれダメこれダメって感じが多くなって、
で、はい、
かと思えばマイクロソフトとかアップルっていうね、そのアメリカの企業さんだと意外と神対応だって言われてることが多くて、なんか逆転しちゃったなって思うんだけど、これってやっぱりあれなんかね、その企業が元気なのか元気じゃないのかっていうのがあるのかね。日本のほら、うん、メーカーさんって今元気じゃないところが多いじゃないですか。
あ、だからそれがちょっと出ちゃうのかも、
うん、やっぱり余裕があるかないかっていうとこなのかなって最近思ったりしましたよ、うん、
はい、
ということでございました。マイクロソフトはいいメーカーだな、
うん
うん、もうこれは
いい会社です。
もう本当にね、僕が、去年までやってましたソンネットダルというね、はい、IT 系の番組を聞いてくれてたリスナーさんだったら、僕がどんだけマイクロソフトにお世話になってたかって分かると思って、うん、よかったらあのそっちの番組もね、昔のあのやつは残ってますね、ホームページから聞けますね、ソンネットダルって聞いてもらえればいい、お待たせしますよ、ね、いうことでございまして、はい、あとはね、あと何かあるかな、あとねメモっているのがね、あ、はい、そうね、
うんうん、
あの選挙のポスターいきなり話変わるよね、
うん、もういきなり変わりましたね、
選挙のポスター
、はい、
ね、あれさ、ちょっと最近思ったんだけどさ、あの選挙ポスターって貼る場所決まってんじゃん、ちゃんとさ、で、あの街角にたくさんさ、なんかあの木のベニヤみたいので作ったさ、うん、あの候補者の番号がいくつかある枠があってさ、でそこに、はい、候補者がさ一枚一枚こうやってポスター貼ってくじゃん、
はい
ね、
うん、貼りますね、
なんかそういうシステムじゃん、でポスター作るお金とかって基本出るでしょ、
うん、だと思います、
ね、市議だったら市から出て、まあ、ある程度とあの票が集まらないと返さなきゃいけないみたいなのもあるはずなんだけど、まあ、基本出るじゃん、それぐらいの金額がさ、はい、お金がさ、であれさ、あれ看板をさ、選挙始まりますっつったら、はい、あのベニヤをボンボンっていろんなとこに立てるじゃん、
うん、
あれさ立てるんだったらさ、立てる前に貼っとけよって思わない？
ああ、
もしくはさ、もうさ、もう印刷されてるようなやつをさ、各候補者の印刷されてるやつをさ、作る。
なるほどですね。
それ立てりゃいいじゃん。うん、なんでさ、一回立てて、ね、一回お金かけてさ、業者なりなんないか立てるわけでしょ、あれ全部。いろんな、すごいこまめに立てるよ、すっごいあるよ。でそこになんか候補者がまた一枚一枚こうやって貼ってってさ、そうするとさ、あんまりさ、人がいない小規模でやってる候補者は全部貼り切れなくて、なんか貼ってないところがいくつかあったりさ、力のある人はなんか一気にいきなりバーってみんなで人手があれば貼れちゃったりさするじゃん、みんな貼ったやつを立てりゃさ、みんな平等に見れるじゃん、
うんうん、
僕らとしてはさ、
はい、 はい、
見たいわけじゃん、全どんな人が、ね、立候補してるのかなっていう、うん、そのポスターにいろいろ書いてあるわけじゃん、
はい、
あどこの党なんだなとかさ、
うん、書いてますね、
こういう、あ、こういうことを訴えてんだなとかって、そのポスターで何となく分かるわけじゃん、
はい、
それでそう買ってない候補者がいたりするのはさ、なんかさ、こっちとしても見る側としてもなんかちょっと嫌じゃん、なんかマイナスというかさ、ちゃんと揃ったやつ見たいじゃん。
うん、まあそうですね、
貼ったやつ立てろっていうのをね、
それ言いに行ってください、
伝えたい僕は。なんか最近ちょっとそんなことを思ったかな、
選挙もね、
うん、でそれ訴えるために一回あれするか、選挙出るか、
選挙に出る、
うん、選挙出て、
はい、
でその時はしょうがない、一番一番こうやって張ってってさ、頑張ってさ張ってさ、でのなんか分かり間違って通ったら、そしたらなんか、ね、とりあえずあの市議から始めて、
はい、
でこのあれで市議会で訴えればいい、次の選挙では張ったやつ立てましょうっつって。
そうですよね、
ね、あ、なんでだろうね、まあ、なんかで決まってんだろうけどさ、
うーん、まあ、
なんであれまどろっこしい
の、
なんでめんどくさいことなんだろうね、
うん、
だからあれも、だからあれで力のあるさ大きな党が、
はい、
そういうルール決めてんだよきっと、自分たちは力があって人もいっぱいいるから問題なく晴れるけど、
はい、
本当にあの昨日今日出てきた周りにあまり仲間のいない、うん、一人でチャリンコで頑張ってるような人は全部張らずに終わるからざまあみろみたいな、そういうんで決めてるんですよね、いうことです。ね、のりこさんもそう思うでしょ、
はい、
何そのはいって、なんか言えば、なんか、
まあね、うん、あのその仕組みを変えるために竹内さんが選挙に候補する。
しないしない、そんな無理無理、
いやいや、分からないですよ、分かっちゃうか
もしれない、もう以上、今週私がお話ししたいことでございました
、はい、
はい、ではエンディングいきます、
はい、
エンディングでございます、
はい、
お疲れ様でございました、
お疲れ様でした。
のりこさんはさ、
はい、
今の年齢、まあ、年齢いくつかは聞かないけど、
どうぞ、
ね、はい、今の年齢があるでしょ、のりこさん、ね、今の年齢があるでしょ、
はい、
で自分が子供の頃に、
はい、
今ののりこさんの年齢の大人を見てて、
はい、
すげえ年寄りだなって思ってたでしょ、
うん、思ってましたね。
だけど自分がその年齢になった今となっては、
うん、
あの時思ってたすごいおばさんだなって思ってた感覚とは全然違うって思わない、
うん、
まだ私若いぐらいに思ってない、
うんうん、いけるかなまだみたいなね、
若い気持ちでいるよね、
うん、それはありますね、
ね、で、あのそれこそさ、まあ、はい、僕とのりこさんの年齢差があるからあれだけど、僕らが子供の頃の、
はい、
僕らの今の年齢の大人ってもっとさ大人だったよね、
うん、
なんかさ極端な話、僕普通に普段着、例えば普通にジーパン履くけどさ、
ええ、
44歳でジーパン履いてる大人ってあんまいなかった、
あ、いなかったです、それ
なんかそれは恥ずかしい、大人としてなんか恥ずかしい感じがあった気がする、
そのジーパンっていうのがその、うん、作業着っていう ことだったからそれで人前に出るのはっていうのがあったかもしれない。
ジーパンが作業着ってなんかそれ何年前の話、なんかなんか西部時代か。
いやいやいや、そういうそういうね、うん、イメージだった
なと思いますよ。なんかラフすぎるというか若者の服装みたいな感じがあったでしょ。でも、
うん、
だからあのあんまり履いてる大人は見なかった感じが。
そうですね、最初あのなんかみんな抵抗があったみたいですね、う
ん、であとなんかさすごくさ、ええ、なんかあのやたらひげを蓄えてる大人が多かったり。
ひげですか、
うん、なんかあの髪型もすげえ七三ですみたいな感じのさ、うん、なんかねもうなんかおじさんおじさんしてた感じがするんですよ。でね、まあ、そういう話ってよく聞くじゃん。
はい、
ね、だけど僕はねなんとなくね分かったんだよ。
はい、
あの昔は要は例えば男の人の寿命って今よりも多分短かったと思うのね。
はい、
で今寿命も相当伸びたじゃない、
はい、
ね、医学の進歩だったり、ね、うん、いろんなの食べ物の問題とかいろいろあってさ、環境とかいろいろあってさ、
はい、
寿命は平均寿命伸びたじゃん、
はい、
ね、伸びた分、
うん、
おい、あの頃に思ってたおじさんになるのは単純に気持ちとしてなるのは、うん、もっと後なんだよ。当時の40歳の大人はもうそろそろほら死ぬぞっていうのが見えてるからそろそろおじさんなっとかなきゃなみたいな感じの落ち着いた時期になっちゃったんだよ、
うん、
で今はまだ40って言ったらまだ先にまだまだ長いじゃん、うん、あ、
まだ若い分類に入りますね。そ
う
そ
う、だからあの、あ、もう全然余裕っていうような感じなんで気持ち的に、
うん、
だからあのこれはあれだね、あの寿命の問題です。
はい
はいじゃない。
でも確かに昔だったらこの40代というともう本当にね、
でしょ、なんかちょっと昔の映画でさ、うん、あのもしくは昔のビデオみたいの見ててさ、すげえおじさんだなって思うような人が意外と今の自分より若かったりするんだよね、うん、
あるか、うん、
なんだろうね、時代なのかな、
時代やっぱり変わってくるんですよ、
ね、違う、ね、寿命が伸びたからです。僕のこれ寿命が伸びたから説、
うん、
多分誰も同意してくれないかな。
じゃあ私が同意してあげます。
いうことでございましてですね、
はい、無視した
はい、たくさんお便りいただいてまして、
はい、
ね、ちょっとねここねリスナーさんの中でね、
はい、
あのまあ、お名前はあげないんですけども、
はい、
何かねちょっと今入院してるんだなんていう方がねちょっと僕のところにいただいてる情報の中でもお二人いるんですよ。
うわ、大丈夫ですかね。
うん、なんかすごい心配なんですけど、すごく、うん、あのまあ、ヘビーリスナーでいてくれて、あのお便りもたくさんくれる方の中でも2人いるんですよ、
うん、
でちょっと入院が意外と長引いちゃってなんていう、
はい、
お便りもいただいたりしててちょっと、ね、心配で、だから俺本当ね先週も配信したかったの、
うん、
入院してる時って本当暇だったりするから時間だけは余裕があったりするから、
あ、
だから少しでもねあの暇つぶしの一つになればいいなっていうので、うん、先週も本当は配信したかったんだけど、うん、できるだけちょっと配信をしていきたいなと思ってますんで、
はい、
はい、まあ、今ねちょっと、まあ、入院してる方もしくは、うん、まあ、ちょっと調子の悪い、ね、体調崩してる方とかも、ね、多いと思いますので、まあ、一日でも早く元気になっていただいて、お便りいただければなと思っております、
はい
はい、伝わるところには伝わったと思います、
うん、伝わってます、
はい、はい、まあ、そんなもろもろお便り等ですね、皆さんお待ちしておりますんで、じゃあ、はい、トリコさんの方から告知をお願いいたします。
は はい、そんなことない人では皆様からのお便りをお待ちしております。メールアドレスはそんない @0438.jp sonnai @0438.jp です。そして先ほどのホームページのお話も出ましたが、ホームページはですね、そんない .com となっております。こちらのページからはそんないプロジェクトが配信している番組すべてがお聞きいただけます。またツイッターもやっておりますので、ぜひこちらにも遊びに来てください。ツイッターのアカウントはそんない P でございます。はい、以上です。
以上ですか。
はい、
ツイッターに遊びに来てくださいっていう言い回しは初めて、ツイッター
登録ですね、
初めて聞きましたけどね。はい、フォローしてください。
フォローしてくださいでした。
はい、いうことでございまして
失礼いたしました、
お送りいたしましたのは竹内
のりこでした。
ありがとうございました。
ありがとうございました。亀の子より年の子、お線香は毎日子、愛を語れば日本一、話題独占イカオヤジ、あんたが大将イカオヤジ、なかなかイカつぜイカオヤジ、イカは大好きです、愛は信じることです、私は死んでます、イカが大好きです、イカイカイカイカイカオヤジ、やってきましたイカオヤジ。